今日は、いただいていたお便りからまずご紹介していきたいと思います。ラジオネームデンハーグのカズさん、年齢層50代の方です。対話についてのお便り、はい、早速読んでいきたいと思います。あきらくん、こんにちは。こんにちは。エピソード169聞きました。今日は1月12日、明日は台湾総統選挙だということをこちらの朝のニュースで見て、そのすぐ後にあきらくんの配信を聞いたので、タイムリーに総選挙や政治状況の説明を聞くことができてとても良かったです。ゲイポッドキャストで政治情勢のことを話しているところは多くないと思いますが、そういった話題もとても興味深いと思います。僕らのポッドキャストでも2024年はニュースからの話題も取り上げていこうと思っています。次回の配信では総統選挙の結果の解説もお願いしますね。今年も台湾からのあきらくんの配信を楽しみにしています。台湾からの配信じゃなくなるのかもしれないけれど、それはそれでどこからの配信になるのか楽しみだったりもします。ということで、デンハーグのカズさん、ありがとうございます。ランランラジオというね、ポッドキャストを、昨年から始めた、カズさん、まあ、あちらの番組でも名前何度かね、出していただいたりとか、まあ今はね、もっぱら SNS 上での、こう、やりとりの方が多くなってますけど、でもね、去年3回も会ってるカズさんなんで、今年もどうぞ、よろしくお願いいたします。ということでね、本当に時事ネタを早速聞いていただいたということで、早速の、メッセージありがとうございます。で、お便りもありましたけども、ちょうどね、1週間前にもうなるんですね、台湾総統選挙がありまして、ね、1月13日ですね、即日、開票が、開票結果が出ましてですね、はい、それで、現時点でね、民主党の副総統でもあります、ライ・チンル、副総統が、政権をね、次の、総統に選ばれまして、はい、このままね、民進党が、政権を、継続して運営していくということが、投票の結果で明らかになりました。まあ、今回ね、ニュース報道を見るとですね、まあ、投票率は7割を、ちょっと上回った。そうなんですけども、まあ過去の投票、こういう総統選挙の投票率と比べると、まあ若干下がってきていると。まあ日本人の感覚からすると7割も、なんていうんですか、こう、選挙に参加してるっていうのは、ものすごい投票率だっていうふうに思うんですけども、まあ台湾の中では若干下がりつつあるというのが、現状です。それから、この、ライさんが率いるね、民進党、得票率のおよそ4割を超えて、まあ、今回、総統に選ばれたわけですけども、まあ、実際にね、議会選挙も同時に行われていたんですが、まあ、その結果もですね、やはり民進党では過半数の議席を取ることができなくて、結果的にはですね、まあ、今年の5月から、はい、今の、蔡さんからですね、ライさんに、まあ、バトンが渡るわけですけども、まあ、その後のこう、まあ、議会の運営というのはね、少し、厳しいと言われています。まあ、というのも、やはり過半数のね、議員を確保していないということでね、いろいろな法案とかがなかなか、認められなかったりね、そういったところも、まあ、危惧されるということでね、はい、今後の、まあ、その議会運営の手腕は問われるというところが、今後のまあ、なんていうんですかね、こう見どころというか、まあ、今後もね、継続して、ウォッチしていきたいなというふうに思っています。まあ、前回の配信でもさらっとお話はしたんですが、まあ、どうしてもこう外国人目線でいくと、今回の台湾総統選挙の結果っていうのが、もうほとんどイコール中国とのこう外交、関係性っていうところにね、すごくこう注目が集まってしまうんですけども、まあ、今回ね、総じて、まあ、いろんな報道機関とか、こう、なんていうのかな、今回の結果を踏まえて、なんか情勢っていうのをね、こういろんなところで目にしてるんですけれども、まあ、今回、こう、立候補者3名とも、そこまで、こう、対中国に対して独立ってことを明確には言っていませんでした。 特にこの選挙期間では、そういったトーンはかなりこう抑えめにしていました。まあ、今回選ばれた雷さんは以前はね、もう台湾独立の最先鋒を行くっていうぐらいね、かなり、なんとか強い立場で、独立を歌っていたんですけども、今回の選挙の中ではあまりそういうことは歌わずに、どちらかといえば関係を、まあ、修復とは言わないですけども、まあ、対話を通じて、こう、なんとかね、可能性を見ていくみたいなことを言っていたので、そういった点は、こう、国民の支持も一定は、まあ、得られたんじゃないかなと。ただ、一方で、若年層の20代とか30代前半のですね、若い人たちを取り込みが、だいぶ、難しかったというような、まあ、選挙結果が出ているのと、それからやはり、その、投票している台湾人の多くの人は、やはりその、現時点での自分たちの生活、がやっぱり課題になっているわけで、その、対中国っていう部分で、まあ、投票するというよりは、まあ、実際の自分の、まあ、賃金だったりとか、それから、まあ、少子化問題だったりとか、一方で高齢化の、社会制度の、まあ、福祉とかね、そういった部分も含めて、まあ、いわゆる先進諸国が抱える課題っていうのが同じように今台湾にもあるわけで、まあ、そういったところがね、その誰が、まあ、政権を取ることでこう自分たちの生活がより豊かになる、より、暮らしやすい、台湾になるっていうところにやっぱり注目をして皆さん投票しているところだというふうに聞いていますので、今後のね、まあ、法案であったりとか、社会制度がどう変わっていくかってところはね、まあ、外国人目線ではあるんですけども、まあ、注意して見ていきたいななんて思っています。はい。まあ、あとちなみにね、まあ、民進党っていう、その政権が、まあ、今まで蔡さんが8年やってきて、さらにここから、プラス、少なくとも4年はね、続いていくわけですから、これだけ、長い、一つの政党が長く政権を持つのもかなり珍しいということでね、そういった意味では、こういった外国人である、それからセクシャルマイノリティである自分としては、まあその当面、その僕たちにとって不利益になるようなことはあんまりないだろうなというふうに楽観視して見ている部分もあります。なので、まあね、その、まあ、自分の周りのゲイの友達とかでもやはり民進党を支持している人もやっぱり多かったのでね、そういった部分では、まあ、僕らにとっての権利というのは、こう、ある程度は、確保されつって、さらにね、より良い社会になっていくっていうふうに期待していたいかというふうに思っています。はい。カズさん、お便りありがとうございました。ということで、今日は、まあ、冒頭でね、台湾総統選挙の結果について簡単に喋ってみましたけれども、ここから、本番ということで、ね、最後まで聞いていただければ嬉しいです。はい、台湾駐在ゲイリーマンの一人ごとを始めたいと思います。台湾駐在独身ゲイリーマンの一人ごと。このポッドキャストでは、台湾に駐在員として暮らす40代の独身ゲイが、台湾の日常や暮らしぶり、それから LGBTQ 関連についてつぶやくポッドキャストとなっております。ということで、今日は、1月の18日木曜日、夜9時半を回ったところで、また一人ですね、マイクに向かって喋っております。はい。で、冒頭で、台湾総統選挙の、結果について、まあ、ちらっとおしゃべりして、まあ、2、3分喋ればいいかなとか思っていたんですけども、まあ、お便りをね、紹介含めると、もう8分ぐらい喋ってるということで、ね、今日の収録のもうこれで3分の1は終わってますね。もう、本題に入って、コンパクトにね、短く聞きやすい長さで終わるように、今日は努めていきたいなというふうに思っております。はい。ですね、今日は、まあ、年末年始にね、まあ、日本に一時帰国をしていたんですけども、まあ、その時にね、まあ、実家に帰った後に、ちょっと京都に、旅行に行ってまして、まあ、その話をね、少し、今日はしてみたいなというふうに思っています。はい。まあ、実際にね、 私実家が神奈川にありますので、まあ、両親が健在で、まあね、久々に会って、どのぐらいぶりかな、4ヶ月ぶりかに、両親と、まあ、兄と会ったんですけども、まあ、その具体的なね、その父親とか母親とか兄の話はまたちょっと別の時に、ちょっと真面目なのかな。で、ちょっと詳しくね、お話をしたいなとは思っているんですけども、その、まあ、お正月三が日をね、家でゆっくり、まあ、ほぼね、正月だったんですけども、過ごしまして、で、その後にですね、まあ、一人ブラッとね、京都に行こうということで行ってまいりました。まあ、実際にね、京都は2日間、2泊3日でですね、行っていまして、はい、でなんで京都にそもそも行こうかなって思ったかっていうことなんですけども、まあ、僕はあんまりその神社仏閣にこう何て言うんですかね、こう祈願で行くっていうのはあんまり自分のこう文化にはない、まあ、行いというか、毎年必ずそういうとこ行こうとか、そういうふうに特に決めてるわけではないんですよね。なんですが、まあ、その、去年の、まあ、終わりというか、その自分の今後の進路をね、自分の、まあ、進路、特に、まあ、台湾の生活をいつ終わらせて、まあ、自分のこう仕事のキャリアもそうなんですけど、自分の人生をどういうふうにしていこうかなっていうことを、やっぱりこうずっと考えている中で、まあ、いよいよこの2024年は、まあ、変化の年、飛躍の年に、しないといよいよ、本格的に、まあ、なんか遅れてしまうというか、なんていうのかな、こう今年こそ絶対それは成し遂げた方がいいだろうというふうにだんだんそういう強い気持ちが、芽生えてきまして、でなら、まあ、それをね、神頼みっていう意味ではないんですけども、どっちかというと決意表明ということでね、こうその年の変わった節目でね、こういろいろなこうあの神社に、まあ、行くことでね、そこで一つ一つこう今年はこういうふうにしていきたいと思いますっていうようなことをこう念頭に置いて、お参りをしようと、なんかそれでこう、まあ、なんか神様から力をもらおうっていうよりはこうなんか何かを宣言することで、まあそれをなんか成し遂げる方向に自分を持っていこうみたいなね、そんななんかことをちょっとした方がいいかななんていうふうに思って、それで、はい、あの、まあ、地元のね、神奈川の、まあ、神社にもそういうつもりであのお参りは行ったんですけども、その、まあ、観光とかそういうことも含めてね、なんか久々に京都に行くんだから、そういったところで、いくつかね神社仏閣を回って、でそういう決意表明をして、なんか自分の力に変えていこうみたいに思っていこうというふうに思いました。で、まあ実際にはね1月の3日から5日にかけてですね、京都に滞在してました。で、まあ神奈川からね、京都に行こうと思うと、僕も普段だったら、まあ、新幹線を使って、2時間ちょっと乗ればすぐ着くんで、それが一番、まあ、手取り早いんですけども、まあ、今年は本当にね、移動する人が多くて、で特にその3日ってなると、まあ、ちょうどお正月休みも終わる人が多くて、すごくこう、まあ、駅も混雑するし、もともと、なんていうんですか、その新幹線の予約もね、前もって、受け付けてるはずなので、なかなかチケットも当日じゃ買えないだろうと。でましてやのぞみはですね、全席指定席になったんですね今年ね。なのでこう自由席でも行けないしということでね、なんかもう実際台湾にいると、なかなかこう事前予約でネットで買うっていうのが、まあ新幹線って結構難しいんですよね。まあ携帯で電話番号があって、でアプリ入れて、で実際に、まあ、クレジットカードで決済してみたいな、いろんなステップでですね、こう、まあ、日本にいないとなかなか決済ができないことが多くて、 なので、こう新幹線はね、取りたかったんですけど、まあどうにもこうにも取れなくて、でしか、まあ仕方なくっていうか代替案としてね、まあ、飛行機で、うん、羽田から伊丹に飛ぼうということで、まあそのチケットはね、取れたんですけども、まあ皆さんもご存知の通り、あの羽田でね、お正月に早速というか、まあ、大きな事故があって、まあその影響でですね、その1月の3日のもう朝から、なんだ、搭乗ゲートに行く前からですね、だいぶ混んでまして、特にね、キャンセルにならざるを得ない便を振り替え対応だったりとか、そういった人たちで、まあ、羽田空港のね、チェックインカウンターのあたりとかも大混雑してました。で、僕はあんまりそういうのをちょっと前もって予想してなかったんですが、その、まあ、自分の神奈川の実家からだと、リムジンバスでね、行くのが一番、まあ、手っ取り早いので、まあ、それに乗って羽田空港に行ったんですが、思いのほか早く着いたんですよね。搭乗時間の1時間半前ぐらいかな。はい。に着いたので、まあ、あの、事なきを得て、うん、チェックインもできたし、荷物も預けられたし、まあ、悠々とですね、あの、軽く、お昼ご飯も食べたりとか、してたんですけどね。で、そんなこんなしてるうちに、まあ、搭乗口で待ってたら、まあ、案の定、その、なんですか、乗る便が、到着が遅れて、うん、結果的に、出発が45分ぐらい遅れたのかな。うん。っていうことで、その結局、伊丹にも、予定よりも、やっぱり40分ぐらい遅れて、到着することになりました。まあ、とはいえね、本当にお昼の便だったので、まあ、その当日の、自分の行動にはそんなに影響はなくて、うん、で、今度は伊丹から、京都まで、また別の、リムジンバスに乗って、はい、そう、移動したんですけども、まあ、それもね、割と高速が混むこともなかったし、あと、まあ、ほぼ満席でしたけどね。それと、まあ、京都に着いたからの方が、本当に、観光客の人が多くて、で、やっぱり、まず外国人の、観光客の方がめちゃくちゃ多くてですね、まあ、タクシーとか、電車に乗るとこでも本当に長蛇の列でしたね。で、プラス、まあ、日本のね、旅行者の人も、多分、うん、あの、三が日でね、京都に来た人もいれば、これから、まあ、自分の地元に帰る人もいれば、ね、っていう人で、まあ、結構駅はごった返してたんで、そうですね、だからそのバスでとりあえず京都駅までは行ったんですけども、そっからの移動をね、まあ、ちょっと僕荷物がかなり多かったので、タクシーを使ってその日泊まるホテルにまず移動したんですけども、なかなかね、乗るまでに30分ぐらい時間かかったかな。そうですね。で、まあ、あの、タクシー乗るとね、まあ、本当ね、そのタクシー乗るレーンというか列、なんだ、あれは、八丈口になる、八丈口でしたっけ、その南側の方のね、ところで乗るんですけど、あんまり日本人の人が待ってなくて、やっぱり外国人の人が多いから、その運転手さんも、なんか、あ、日本の方が乗ってくれたってことで、若干なんか安堵されてるというかね。うん。やっぱりそれだけ今、外国のね、あの観光客の人が大勢、京都にまだ来てるんだなっていうことをね、今一度、なんか実感する瞬間でもありました。うん。で、やっぱり、こう、運転手さんと喋ったりするんですけど、やっぱりそのね、日々のね、苦労とかね、聞いたりとかね、すると本当に、まあ、そのいろんなね、観光客の人がいろんな対応をね、求めてくるっていうのをね、聞いたりとかして、まあでもね、この、好景気って言っていいのか分かんないですけど、うん、外国人の観光客の人が来てるから、まあ、ある程度ね、回ってる、ところもあるんだろうななんて思いながら、聞いておりましたけれども、はい。で、まあその日は、宿にそのまま直行して、うん、 で、そう、お正月にちょっと風邪をひいていたこともあったんで、その日はもうとにかく宿でゆっくりしようということでね、そのままお風呂入って、ご飯食べて、で、就寝みたいにね、特にその日はやることはありませんでしたけども、はい。で、まあ、次の日からね、少しずつ、さっきも言ったような神社仏閣というか、自分の行きたい、ちょっと力をね、お借りするというか、宣言をしてこようというね、神社仏閣を回ろうと。いうことで行ってきたんですけども、ちょっと待ってくださいね。はい、まずね、一つ目、これはもう有名ですね、八坂神社に行ってまいりました。そう、八坂神社はね、ご存知の方も多いと思うんですけど、特に祇園の、界隈で、商売をされてる方とかが、やっぱりその商売繁盛とか、まあ結構多くのね、まあ、神様が祀られてるってこともあって、まあ、商売繁盛だけじゃなくて、なんだっけな、縁結びとか、美容とか、まあ、いろんな、ことをね、願掛けで来る人が多く集まる、神社なんですけども、まあ、八坂は、その自分の泊まっていたところから割と徒歩で行ける、とこだったので、まずはそこにね、ちょっとお参り行ってみようと。いうことで行ってきました。で、まあ、行ったことある人は結構ご存知だと思うんですけど、八坂神社ってこうちょっと、正門から入って、その実際にお参りをするところに至るまでが、境内に上がるところまでがこう夜店っていうか、何ていうんですか、屋台がずらーっと並んでるところを通っていくんですよね。だからもうなんか、あ、いろんな何ていうんですか、屋台の食べ物とかがこうずらっと並んでるところをこうもう脇目も振らずで まあずんずん歩いていったわけですけども、でもなんかこうメニューとかいろいろ見てたんですけど、なんかあんまり京都らしくないというか、本当に普通の何て言うんですか、お祭りの時に出るような、ね、食べ物が結構並んでて、正直なんとかな、この辺は、まあ日本人の人しか多分ターゲットにしてないのかな、みたいなさ。なんかあんまりこう、触手が伸びないというか。まあこんなことを言ってもしょうがないんですけどね。はい。まああんまりこう惹かれるものもなく、なんで、まあ、普通にね、こう商売繁盛っていうところだけをめがけてね、お参りに行って、まあちょっとね、自分の仕事がそういう、まあセールスとか、なんかその売り上げみたいなことにやっぱりつながっている仕事だったりするので、まあそういう意味でね、まずは今年もね、うまくいくといいなっていうことをね、願掛けにまあ行ってまいりました。はい。まあでもここは結構サクッとね、行った感じです。それからですね、続いてですね、行ったのが、伏見稲荷ですね。はい。これも割と京都では東側なんですけど、ちょっとこれは南に下るのかな？電車で、はい、行きました。で、伏見稲荷は、まあ、なんていうか、鳥でしたっけ？が、ね、こう連なってる、千本鳥居っていうんですか？が有名なんですけども、まあ、そこはもうとにかく人が多すぎて、もう歩くのにとにかく時間がかかっちゃうんで、まあそこはちょっと、なんか自分の中では二の次というか、はい。メインはその伏見稲荷で、またこれも商売繁盛なんですけど、まあ、そういうちょっとね、仕事がうまくいくといいなっていうことでね、それを、お参りに行ってまいりました。で、ちなみにその伏見稲荷で僕は今年唯一、おみくじっていうのを引いたんですけど、それが末吉でしたね。なんで、まあ、決して悪くはないなという感じで。なんか、あんまり、こう、商売のところだけ見ると、あんまり自分の、関連する、なんか仕事はあんまり良くないみたいな感じで書いてあったので、まあ、良くないことは信じない。はい。でも、伏見稲荷。そう。昔一回行ったことがあるけど、みたいな。かなり久々に行ったので、あんまり覚えてなかったんですけどね。でも、久々に行って、ちょっと気が、 身の引き締まる思いというか、ここでもね、こう商売繁盛の、まあちょっと祈願というか、決意をね、新たにしてまいりましたよ。はい。それからね、そう、4日のその日は、この2つだけしかちょっと回れなかったんですけども、もう次の日、5日はですね、3つ行ったんだよな。ですね、1つ目は、そう、ちょっと待ってくださいね。1つ目はね、ここは、建仁寺ですね。はい。これも、東山の方にあるんですけども、建仁寺は、枯山水の庭園とか、茶室とかが結構見れる、お寺なんですが、ここは、なんて言いますね、お参りをしたかったのではなくて、建仁寺のね、なんていうのかな、本堂って言ったらいいのかな、の天井にですね、こう、龍の絵が描かれていて、で、今年、辰年じゃないですか。だから、ちょっと縁起をね、担ごうということで、その龍の絵をね、拝みに行くっていうことでね、まず建仁寺行こうということで行ってきました。それで、そういう目的で来てる人はそんなに多くないのか、建仁寺がね、一番今回行った、訪れた神社仏閣の中で一番空いてましたね。でもすごいその、龍の絵っていうのが迫力があって、で、ただこれは歴史的に古いものではなくて、割とこの15年ぐらい前に、描かれた絵だったので、そういう意味でのその、歴史的なご利益があるかとかっていうことでは全然ないとは思うんですけども、ただ自分がね、こう、今回こそは験担ぎをいろいろね、してこようと思っていたので、その龍のパワーをね、少しでもいただければなということで、行ってまいりました。それから、建仁寺からですね、本当に歩いて10分ぐらいのところなんですけども、安井金比羅宮っていうですね、神社があって、で、ここが、割と有名なのが、縁切神社ということでね、有名なんですよね。で、僕もそういうのはちょっと人から聞いて、そういう、なんていうんですかね、切りたい縁をね、切るための、そういうことの願いが叶う、そういう力をくれる神社っていうのをね、知って、僕の場合、人との縁を切りたいっていうことではなくて、あんまりこう、こんなこと、収録で言うことではないんでしょうけども、もういよいよね、台湾との縁を切りたいなと。台湾が嫌いになったとか、台湾に住みたくないっていう意味ではないんですけども、自分が次のステップに行くためには、もうここの台湾を離れるべきだと。いうふうに自分では考えていたので、その台湾との縁を切ろうということをちょっと、決意を新たにですね、するために、安井金比羅宮に行ったということですね。で、ここ、そんなに大きい、神社じゃないんですが、ものすごい、数の人が並んでいて、で特にその、願い事を書いて、で、それをこう、結んで、なんていうんですかね、勾玉みたいな形をした、願い事をかける、願掛けする、なんていうんですか、結ぶ、エリアがあるんですけども、そこに長蛇の列があって、で、みんなそこの、穴をくぐると、その縁切りの効果があるみたいな、そういう、まことしやかな噂があって、でそれをやるためにみんな並んでるんですよね。で僕は正直ね、そこはそんなことしなくても買わないかなみたいな思うところがあったので、普通にその縁を切りたいこと、とか達成したいことをスラスラと書いて、でそれをそこに結んで、で遠いところからね、本堂に向かってちょっとお祈りして、で、それで去ってきたわけですけども、やっぱりその、皆さん多分その縁切りっていう部分でね、いろいろ思うことがあって、 特にこういう、これもまたちょっと、うがった見方なんでしょうけど、多分、女性8割ぐらいのね、長蛇の列でしたね。だからね、やっぱり、こういうこと、おそらくなんですけども、恋愛とかさ、そういう、なんか、どっちかっていうと、恋、言わずらい、みたいなね、ところに、多分根ざしてる人たちが多いんじゃないかな、みたいな、思ったので、安井コンピラグ、割と、そういう気が、なんていうのかな 清い気が流れてるっていう感じはあんまりしなくて、どっちかというと若干怨念じみたものを若干感じるような気もしないでもないんですけどね。まあ、とにかくね、そこで、こう自分が決意表明して、今年こそはね、台湾から出ますよ、というようなことをね、言おうと思って行ってまいりました。はい。で、それからね、さらにそこから、南に少し下がると、六波羅蜜寺っていうね、まあ、小さいお寺があるんですけども、まあ、ここも、お寺そのものにお祈りを、お参りをするというよりは、そこのお寺に、まあ、飾られているお坊さんの、銅像がですね、南無阿弥陀仏っていう、こう唱えてる、まあ、小坊っていうんですかね、小さいお坊さん、まだ若いお坊さんが、口からね、南無阿弥陀仏って言って、その、6人のお坊さんが口から出てる、多分なんか社会の教科書とかでももしかしたら見たことある人がいるんじゃないかなと思うんですけど、その銅像が祀られてるというか、はい、残っているお寺だね。で、まあ、それを、まあ、せっかく近くだし、なんか面白いということでね、見に行ってみようということで、まあ、もちろんね、行くからにはお寺にももちろんお参りとか、お賽銭とかするんですけども、メインは、まあ、少しね、歴史的な重要文化財を見るっていうところでね、六波羅蜜寺をちょっと回ってきました。で、あともう一つ、本当はそこからさらに下に行くと、さっきね、龍が、天井に彫られてる、お寺がさらにそこから南にあると、行くとあったんですけども、ちょっとね、その後の予定とかが、まあ、いろいろあったので、そのお参りコースはね、その3つ、かな。で、その日の、予定は終わりにして、まあ、最低限自分が、ああ、忘れてた。一個一個。違う違う違う。もう一個。そっからですね、もう一つ、下鴨神社にね、行ってきました。これはもう、出町柳の、ちょっと上の方になるんですけども、はい。そこも行って、ちょっと、サクッとですけども、お参りしてきました。下鴨神社はね、どっちかというと、まあ、縁結びとか、そういうのに、なんか、有名らしいんですけども、逆にこっちは、僕は、日本とか、台湾以外の国で、住むための縁が欲しかったので、そういうね、外国との縁をですね、ちょっと、力が欲しいな、なんて思って、行ってまいりました。はい。ということで、結局は、まあ、なんか、願掛け、まあ、決意表明って言いながらですね、まあ、いろいろなところで、ね、お力をもらおうなんてね、浅ましい気持ちで結局行ってきたわけですけども、はい。それで4箇所ですね、行ってまいりました。はい。で、結局、今言った4つっていうのが、どっちかと東山とか京都の中でも、まあ、東側のエリアを中心に今回は行っていたんですけども、まあ、その後にですね、なんか、まあ、ちょっとしたお土産とか、まあ、お菓子とかをね、買いに行くのも全部それがそのエリアに近かったんですよ。で、一つ目が、ですね、これは多分知ってる人も多いとは思うんですけど、僕もなんか知らなかったわけじゃなくて、ああ、もうずっと忘れてたみたいな感じではあるんですけども、緑寿庵っていうね、緑寿庵清水っていう、金平糖をですね、はい、 作って販売している、お店が、この、なんだ、出町柳から、ちょっと東の方に行くと、あるんですけども、まあ、その、緑寺庵清水っていう、ね、お店に行ってきました。で、ここのコンペイトーが、めちゃくちゃ有名ではあるんですけども、その、たまたま僕が行った日が、年始、初営業日で、はい。で、まあ、それは僕もちょっと調べていった上で分かったことだったんですけども、毎年、その、緑寺庵清水では、年始の営業から、まあ、数量限定で、その年の干支のですね、干支をモチーフにした、小物入れとコンペイトーをセットで、売っていて、で、その今年の干支っていうのが、まあ、龍じゃないですか。なので、その、まあね、縁起物、ということでね、その小物入れをセットで、買いに行こうと。いうことで、まあ、行ってきたんですよ。で、まあ、ネットとかの噂によると、その、コンペイトーの、まあ、コンペイトーもね、その、普通に売ってるものはいつも買えるんですけども、まあ、その、ちょっとしたね、コラボレーションで作った特殊な味だったりとか、なんか変わった、まあ、入れ物に入ってるものとかだと、こう、数量限定ですぐ売り切れてしまったりとか、予約だけで、完売してしまったりとか、そういうものが多いんですが、この干支のシリーズっていうのも、まあ、予約もできるんですが、ね、1人、4つまでとかってとかな、5つまでか。までの限定販売で、で、もうなくなり次第終了ということでね。で、たまたま僕もその、初日に、買いに行けたので、まだ、数があったんですけども、その日の夜、そのホームページを、次の日か、ホームページ見たらもう完売しましたっていうことだったので、まあ、本当運よく買えてよかったなと思って、はい。この緑寺庵清水のコンペイトーを、買いに行ったのが一つです。で、もう一つ、この、出町柳の駅から、すぐそば、まあ、これも5分ぐらいかな、歩いたところなんですけども、出町双葉っていうですね、和菓子屋さんがあって、で、そこの豆大福がね、めっちゃうまいんですよ。で、これはもう自分の友達から以前聞いて、一緒に買いに行った時に、めっちゃうまい。多分地元の人が、まあ、ほとんどなんですけども、行列で、並んで買うような、とこなんですが、で、ここも、その、下鴨神社、緑寺庵清水からすごい近いとこともあって、よし、買いに行こうと思って行ったんですが、なんと、まだ年始の営業をやってなくてですね。僕が行ったのが5日だったんですが、営業は8日からということでですね、もう泣く泣くその豆大福は、食べれませんでした。それは本当にね、心残りですけど、まあね、こういうね、昔ながらの老舗とかって、ホームページとかがないんですよね、未だにね。だから、営業日いつっていうのが、ネットだと全然わかんなくて、もう仕方ないんですけどね。まあそういうね、なんかお店が多分いくらでも京都あるんだろうなと思って、はい、思います。はい。それから、最後にですね、だいぶ、南の方に降りて、これは、明日も芸のね、キャンディーさんに、教えてもらった、はい、わらび餅のお店。まあ、これはね、あちらさんの番組でも、もうすでに、紹介されていたので、そちらを聞いていただきたいんですけども、まあ、それをね、はい、買いに行きまして、まあ、それをね、お宮ということで、アスゲの皆さんにちょっと買いに行った、ですけども、そうそう、それも、なんか番組の中で言ってたんですが、本当は多分そのわらび餅って、なんか予約で買ったりとか、行ってもすぐ買えない、その、作ってる、後から作ってくるものを、まあ、1時間後、2時間後だったら買えるよ、みたいな風に、まあ、言われているお店らしいんですけど、僕は本当、たまたま行った時にすぐ買えたので、待つことなく、買えたのはすごいラッキーだなと思って、はい。行ってまいりましたよ。ということでね、そう、その、和菓子屋巡りとかっていうのも、その、神社仏閣巡る途中でね、 ささっとこう行ってきたりとかして、まあ割と効率よく回れたんじゃないかなと思うんですけども、でも結局まあその休憩しながらとかゆっくりバス乗ったりとかなんかしてると、まああっという間にそれでもう半日以上過ぎたりとかしてたんで、うん、すごいなんか結構歩き回って動き回った感じでしたね。はい。なんでその一日があっという間に終わってしまって、うん、そう、そんな感じの、あの京都巡りをしていたわけでございます。はい。でまああのそう、またねちょっと次回というか、今日ももうこんな風に喋ってるとあっという間にもう時間が経っていますので、まだ泊まったところの話とか食事の話とかっていうのはまた別の機会でね、ちょっと思い出しながらおしゃべりしてみたいなとは思ってるんですけども、まあとにかく、今回はそう縁起物を買ったり、それからね自分のまあ変化とかね飛躍につながるような、神社仏閣を訪れてね、ちょっと決意表明してきましたよという、そういう、京都の旅でございました。まああんまりこういうこと普段しない人間ではあるんですけども、まあだからあんまりその効果っていうのが本当にあるかどうかっていうのは分かんないんですけどね。まあでもこの1年ね、うん、その思いを、まあ、自分の心にね、刻んで、はい、邁進していこうかなと思っております。多分1年後のね、配信、まあ、その時まで番組が続いていればなんですけども、その時には、もう結果が分かってるんじゃないかなと思うので、自分の番組の中でね、答え合わせしてみたいなというふうに思っております。自分も、すごく楽しみです。はい。はい、というわけで、もうサクッとねコンパクトになんて言っていながらもう40分過ぎておりまして、何を喋ってるんでしょうか私は。はい、ということで、今日も皆さんお付き合いいただいてありがとうございます。この番組では皆様からのお便りや感想を募集しております。番組の概要欄にあります、Gmail アドレスのでメールで、もしくは、Twitter X での DM でも結構です。もしくは Google の歌よりフォームでも結構です、いろんな感想やお便りをお待ちしております。大変励みになりますのでぜひよろしくお願いいたします。ということで、今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。台湾はね今この数日とても暖かくてとか暑くてですね、昼間はね26度とか27度なんですよ。もう夏じゃないですか。なんですけどやっぱり日が暮れるとね16度とか15度とか、まあ十分暖かいんですけどね、うん、まあその気温の変化っていうのが結構激しいので体調崩しやすい、季節になってます。まあ幸いにも晴れてるんでね、こう台北の1月って割とどんよりしてる日が多かったりするのが通常なんですけど、その辺はねこう楽しくというか健やかに暮らせる気候になっておりますが、日本にねお住まいの皆様もぜひ体調管理には気をつけてお過ごしいただければなというふうに思います。それではまた次週お目にかかりましょう。バイバイ。